WIC。
こちらは佐賀県佐賀市からいただきました。41歳行政書士、ラジオネーム大バカ盛り食堂の思い出。
ありがとうございます。
たたた大変です。かつてない炭酸水ブームが席巻しておりますが、自然に炭酸水が湧き出てくる井戸、まあ、九州では船小屋高専などいくつかありますと、うん、まあ他にも大分の何だっけ、長湯じゃなくて何だっけありますよね、なんか、水を汲みに来た二人の方がこの井戸で亡くなるという痛ましい事故が発生しました。なんと湧き出た炭酸ガスによって、まあ、いわゆる酸欠状態になったところですかね、意識を失いそのまま井戸に転落、水死してしまったとのことです。やはりセンサーなどで監視する必要があったかもしれないなと感じていますということでいただきました。こちらは福島県の金山町というところにあるその天然の炭酸水が湧いてくる井戸があるそうで、で、まあ、井戸って言ってもいわゆる普通の井戸のそういう形っていうよりは本当になんとか水源みたいなね、その要するに池みたいなもんですよね、ちっちゃなね。そこにその湧いて出てきてるわけですよ、その炭酸泉がポコポコポコポコで、だからそこの周りに一応こう柵がこう低い柵がこうあるそうなんですけど、そのまあ人間が倒れたらそのままドボンとその池の方に倒れてしまうことは十分考えられるぐらいの柵であったようなんですけど、で77歳の男性と49歳の女性、これはまあなんだ、おじさんと姪っ子という、まあ、要するに親戚で、同士で、で車から降りて、まあ、親族5人で車で来てたそうですよ。その中でこのおじさんと姪っ子の2人が水を汲んでくるわっつって汲みに行ったら戻ってこないんでおかしいなっつって他の車の中に残っていた親戚が井戸まで行ったら井戸にそのまま倒れ込んでいて、でまあすぐに救急車を呼んだけれどもう心肺停止であったというところだそうです。井戸は深さ約4メートルあるそうで、で3メートルの高さまで水が溜まっていたということですから、まあその1メーターぐらいですか、その地べたからは1メーターぐらいのところが水面っていうところですかね、まあね、だからその、どういう地形だったのかちょっと私わからないんですけど、やっぱ窪地であれば、そこに炭酸ガスが溜まるってことは、その、例えば風がない無風状態とかであれば、起きる可能性ありますよね。で、他にも、炭酸ガスだけじゃなくて火山性のガスだとかそういったものが窪地に溜まって、そこをこうたまたま歩いていた人たちがバタバタと倒れて命を奪われるというような事故っていうのももう世界中で起きてますんでね、だからやっぱ注意が必要で、まあそのセンサーがあった方がまあ良かったかもしれないですけど、まあね、その何せその状況がちょっと私もわからないので何とも言えないんですけど、熊本でもですよ、黒川温泉のちょい離れたところにスズメ地獄ってとこがありまして、でこう小川みたいに川が流れてるんですけど、そこをこう歩けるんですけど、で地べたからポコポコポコポコはそのガスが湧いてるわけですよ。で、それはもうなんだ、アリウ酸ガスとかそういったものがこう、ポコポコポコポコ湧いてるんですけど、だもんだからその薄爪だとかがそこでそのガスで死んじゃうってんで、スズメ地獄っていうふうに言われるんですけど、まあ普通はね、風が結構吹いてるところだから、なんてことないんですけど、時々風が、全くなぎの状態になったりすると、危険ですっていうのはやっぱりあちこちにその、立て札とかそういう注意書きが、やっぱりあって、気をつけてくださいねって書いてあったりしますよね。で、やっぱこういうものは、ねえ、で、しかもほら、無味無臭なので、大体こういうガスは。よくほら、卵の腐ったような匂いとかっていうのあるじゃないですか。
はい。
硫黄のやつとかで、そういうのばっかりじゃないですからね、むしろ無味無臭で危険なガスってやつの方が多いので、やっぱこれは、しかもね、吸い込んだら一瞬で、まあ、ぶっ倒れますからね。一瞬ですよ。徐々にとかじゃないですからね。だから本当に注意していただきたいですけど、まあ、この人たちもまさかそういうね、 あのそこまで濃度が高いっていうとは思ってなかったんだろうなとは思うんですけど、私もあの炭酸泉は結構あちこちで汲んであの飲んだりしてましたけど、それほどそのきつい炭酸のところってあんまないですもんね。だから炭酸入ってるね、ピリピリするねとかっていう、あそうだねとかっていう程度で、なんかあの今ほらあのそれこそ今炭酸水ブームというふうに書いてありますけど、その、
はい、
強炭酸とかってあるじゃないですか今、
うん、はい、ありますね。
あそこまで の, あの天然の炭酸泉って、まあ、さ世界中探したらどっかあるのかもしれないですけど、私は知らないですもんね。
はい、
どうですか皆さん、炭酸水はあの好きですか？炭酸水
いやー頻繁には飲まないけど、たまに飲みますよね。
あ、そうですか。うん、冷蔵庫にいつも、あれですよ、サンガリアの、炭酸水、1リットルのペットボトルが、今、4本入ってます。
それは普通に飲むんですか？え？それとも何かで割るとかじゃなくて？
ほとんど、中杯です。
あ、ですよね。で、そのままで飲まないでしょ、ほとんど。
いやいや、昼間はほら、酒飲まないときは、それ、あ、でも、俺、酢を入れるのよ。酢、だから最近飲んでるあの酎ハイもあの、はい、酢なんですよ。あの本当に本当にサワーなんですけど、あの酢を小さじ1杯ぐらいの酢を、普通の酢ね、蜜柑酢みたいなやつ、うん、とあとはレモン汁 100% のポッカレモンのやつをタラタラっと足し出て、それで焼酎を、私金宮焼酎っていうのが好きなんで、金宮焼酎をタラタラタラって入れて、それであとは炭酸でジャーって割っちゃうんですけど、もうこれがこの夏場本当に美味しいですね。たまりませんね。あの最初はレモンだけでやってたんですけど、すごいあの不経済だということが分かって、酸味料としてのこの酢の勢いが、あのこの力は非常に重要だということが、でこう酢を足すようになったんですよ。でそれのせいでなんかね、毎日酢だから何あの、今2週間で1本なくなるのよ。三つ缶酢。三つ缶酢。あのお得用じゃない普通のあの大きさの巣があるじゃないですか、
うんうん、
あのやつがあれが大体2週間で1本なくなって、さか巣飲むようになったね。なんか巣を飲むと体にいいと言われてるんだけど、何にも変わらないね。なんか効いてんのかどうかっていうのはまあ分かんないですけど、まあまあでも そういうなんか、だから私は炭酸は好きなので飲みますけどね。あの何にも入れてない状態でも飲みますよ。そのプレーンな状態でも、味のない状態で、かえってあのなんかほら匂いがついてるのあるじゃないですか、レモンの匂いとか、あれいらんね。なんか邪魔くさいあの匂い、あの味がついてる、レモンが入ってるんだったらまだしも、匂いだけでしょ、そのあれいらねえなとか、まあ、あくまで個人的な意見でございますけども、しずくさんとか上田くんはどうですか、炭酸はあの使いますか？
まあ普通にたまに飲みますけどね、そのまま。
ああ、
まあ基本そのままが多いですかね。
ああ、しずくさんどうですか？
あの冷蔵庫に入れて、私ちょっと甘めがないと飲めないので、はいはい、ただのあのなんかいろいろな飲み物にプラスして飲んでます。
ああ、まあ、はい、カルピスとか割るとカルピスソーダになりますしね。
それで、はい、
あと今ほら炭酸水をあの自分で作る機械が結構あのね、家電量販店とかで結構人気じゃないですか。
はい、
で、
あれを使うと、例えばほら 100% のオレンジジュースを炭酸飲料にしちゃうこともできるとか、あのでしょ。で、まあ要するに炭酸ガスって水に溶けやすいんで、あのそれをこう利用した装置ではあるんですけど、私あの昔よくやってたのは、まあこれはあのぜひあの真似せずにいただきたいんですけど、あのドライアイスとかがほらケーキとかアイスクリーム買ったらついてきたりするじゃないですか。でドライアイスをですね、そのまんまあの飲み物に入れるんですよ、氷代わりに。そうすると、うん、みるみるうちに炭酸水になっていくんですよ、これが。
あ、そうなんですね。
で、例えば、ウイスキーとかに、ウイスキーのその、まあ、いわゆるストレートな状態のウイスキーですよ。ね、度数45度とか。そこにその、うん、ドライアイスをポンと入れて、しばらくその、かき混ぜたりしてると、はい、要は、全く割ってない、うん、ウイスキーハイボールができるわけですね。
結 煙みたいに出るんですか？
最初は煙がポコポコ出てて、なんかこう、あの、狂った博士みたいな感じの実験みたいな感じで、マッドサイエンティストみたいな感じでやるんですけど、それでこう飲むとなんか、ちょっと金棒の、なんかこう、あの、昔のお菓子の CM みたいになるんですけど、で、なんか、あの、ピリピリっとその炭酸のピリピリピリ感がして、それでその後にカーッと来る、あの、ガツンと来る、あの、ウイスキーが飲めます。おすすめはしません。
でもなんかおしゃれなんか。
いや
で煙が出るところが。
まあだからそういうなんかドラゴンエースは食品に直接使ってはいけないという字になってますからね、あれ、ね、あの混ぜないでくださいってまあ
そっか、
衛生的かどうかちょっと分かんないんでという、まああくまで自己責任でという。というね、まあ、炭酸ガスとかね、まあ、本当どまくあの、この窒息とかは本当気をつけていただきたいと思いますけどもね。
はい。
続いて、こちらは埼玉県からいただきました46歳デザイン事務所勤務、ラジオネーム、アライグマラスプー。
ありがとうございます。
8月14日、まあ、台風が接近しておりましたね、に起きた大分県、くす町のバーベキュー孤立18人のニュースを見て、黒倉川水難事故を思い出した人も多かったように思います。当時 FMC を聞いていなかったので、川流れについて榎田さんがどのようなコメントをされていたのか気になります。正常化バイアスというお話をされたのだと思いますが、当時の事故と今回の孤立について思うことをお聞かせいただけると嬉しく思います、ということでいただきました。
はい。
黒倉川の水難事故というのは1999年の8月14日ですよね。確かね、同じ日だったと思います。で、人数も同じ18人ですよね。本当は20何人いたんですよ。20何人いて、で、最初、日帰りで帰るって、日帰り組もいたんで、日帰り組が何人かいなくなって、で、あと、近くの消防団の人からも、そこは危ないから早く立ちの、どきなさいって言われて、素直に従った3人ぐらいいたんですよ。で、その残りの18人か、なんかまあ、その、取り残されるんですけれど、しかもこれは時刻的に言うと、お昼前11時半ぐらいですよ。この人たちが一気に流されたのは。なので、テレビの生中継やってました。流される瞬間生中継してましたから。なので、その映像が、まあ、たまたま録画した人が、YouTube だとかにアップしていて、未だにこの人たちが流される瞬間を見ることができるんじゃないかなと思います。さあ、ちょっと私もちょっとここ何年か見てませんけれど。で、この時に私結構解説をしたんですよ。1999年ですから、もうすでに QIC やってましたからね。で、この時は、もう何度も繰り返し、そこは危ないから、どきなさいって言われた時に、従わなかったという、こいつ、そのリーダーが、もう要するにボンクラだったということで、で、しかもその悪態ついたりしてましたからね、この時その、それもちゃんとカメラで映されてるので、まあ、そこに、まあ、いてしまった赤ちゃんとか、ちっちゃい子供は本当にかわいそうで、大人どもには僕は、同情はしませんでした、この時は。決して。で、まあ、その時、まあ、その正常化バイアスという言い方、正常化の偏見という多分言い方をしたんじゃないかなと思うんですけれど、ともかく自分だけは大丈夫だろうというふうに判断をしていて、で、その、まあ、川っぷちでキャンプをするっていうことは、そもそもちょっとでもアウトドアをかじった人間だったらしないことなんですよね。さ、バーベキューぐらいならまだいいですよ。そこにテント張ってそこで寝ちゃうっていうのは怖くてできないですよ。上流にダムがあって、で、そこがいつ放流するかわかんないじゃないですか。こっち側はカンカン照りでも上流ではザンザンぶりかもしれない。で、この黒倉川というのは神奈川県ですけども、その酒和川という川の酒和川水系の黒倉川という二級河川なんですけど、その上流にダムがあって、当然放水をするときにはもう警報を出すわけですよね、放水しますよと。で、当然その消防団だとかそういったところにも連絡が行って、で、消防団の人たちがその言ったけども聞かないからって言って警察官まで呼んでるんですよ、この時は。なのに動かなかったということで、だからまあまあ、だから未だにこの人たちは糾弾されているわけですが、で、今回のこの楠町でのバーベキューの人たちは、 まあ、ちょっと状況が違っていて、うん、で、バーベキューをしてて、水かさが増したっていうことではなくて、バーベキューし終わった後に車で移動してた時に水かさが増しとるんですわね。
うん、ね。
で、ただしですよ、その、はい、道路で水かさが増したとかってことじゃなくて、この人たちは川を車で走ってたわけですよ。まあ、楠町、いわゆる矢場系ですわね。私も何回か行ったことがあって、まだいろんなところ全部回ってないので、うん、ぜひ行きたいので、うん、今度私13日に帰るんですよ。誰かヤバ系に行く人がいたら乗せてね。
で遠い
で、いや私が行くと本当に見事に解説しますよ、全てを。
そうですよね。
もうそのあそこのですね、まあ今から100万年前に起きた、巨大な噴火があったんですよ。九十のちょい北あたりにあったカルデラがありました。それの時のその、火砕流によってできた大地なんですよ、うん、それが侵食されて出来上がった山木屋のこの奇岩というものは素晴らしいですね。で、この、で、今回のその、この人たちがその4区で走ってたわけですよ。その、で、ここはなんか名所らしいです。その4区で走る人たちの。長さ10キロにわたって一枚岩なんですよ。うん、そこにその川が流れちょう、ちょろちょろちょろちょろ小川みたいな。普段。まあ、それがその、今回のその台風の影響で雨が降って、一気に増水して、はい、それで、多分運転も下手っぴだったんでしょう。で、なんか岩に、タイヤがはまってしまい、動けなくなって、そこへ水かさが増したということだった。で、まあ、で、その場を離れて、すぐに高台まで避難をして、で、テントだとか食料だとかっていうものはある程度持っていたということで、避難することが可能だったわけですよ。だからそういった意味で言うと、黒倉川の事件とは随分、趣が違ってくる。しかもやっぱり一番大きいのは、携帯電話持ってるので、今は当たり前に。携帯電話で連絡を取り合えたということですよね。だから状況を伝えられた。ただ、その、救出された時に、救出のなんだ、タイヤが6輪のバギーでこう救出されてましたけど、6輪のバギーを持ってる大分の警察、あ、強制消防官、すげえなと思いながら、かっこいいな、サンダーバードみたいだなとか思いながら。で、救出された時に、皆さんズブ濡れだったですよ。それがね、その途中で濡れたのか何なのかちょっと私もそこら辺は分かんないんですけど、おそらくテントだとかっていうのは相当非力なテントを持ってったんじゃないかなという気がするんですよ。テントってその雨に対するその強さっていうのがそのいろいろ、まあ値段によっても違うわけですよね。安物のテントとかだと日よけにはなるけども、その豪雨が降ったらもうすごい雨が降ったら全く役に立たない。染みてきますからね。だからそこら辺どうだったのかとかって検証は求められると思うんですけど、だから、まあ、今回そのたまたまその時期的なものがその黒倉川と同じ、まあ、日付であったというのと人数が似通っていたというとバーベキューであったということで一緒くたにする意見がわーっとこうツイッターとかで出て、でなおかつそのこのバカはどんなやつだっつってどんな面してんだみたいな感じでその犯人探しみたいなことがそのネット上で行われてるわけですよ。でこれはもうけしからんことで、それは間違ってると私思いましたけどもね。でよくこんなやつらは死んでいいんだみたいなね書き方をする人いるんですけど、これ消防とか海保の人とかのそのレスキューの人と私話をしてしたことがあって、でその人とかにそういう話をぶつけたことがあるんですよ。そういう意見が出る時がありますけどと、そうするとね、真顔で怒りましたよその人たちは。どんな人であっても失って良い命はないんだと。やっぱ助けるのが我々の責務であるし、どんな状況であっても助けようと思うと、簡単にやすやすとその死んでればいいのにとか死ねばよかったのにとかって言ってくれるなというふうにレスキューの人たちは言うんですよ。だからそれが正解だと思います。だから今回皆さんまあ一応無事に助かったということで、よかったねという、今後は注意してねっていうことですよ。だから出なかったら誰も山登りとか、そういう、沢をこう歩いていくね、沢登りとか、できなくなっちゃうじゃないですか。スキーだってできなくなりますよ、下手すると。だから常に世の中危険と隣同士なんですよ。その街中で歩いてたっていつ車にはねられるかわかんないですしね。 どこにだって危険があるんですよ。だからといってじゃあみんなその道を歩いてたのはバカかとか、なんか心の準備をしてなかったとかって言えないじゃないですか。
そうですね。
ただまあ言えることは、台風があれだけ近づいているわけだから、ね、予見はできたでしょ。ね、だとすれば無理せずにとっとともう帰るなり、もうちょっと安全な場所でやるなり、まあ、手段はあっただろうなと思います。そこに、その、この、まあ、その、リーダーなのかなんか、まあ、仲間同士で誰がその意思決定の、まあ、ことができたかわかんないですけど、その、いわゆるそのここでもやっぱり正常化バイアスで自分は大丈夫だっていう、きっと大丈夫だっていう思いが働いてしまったんだろうなっていうところに、やっぱりそのまあ一番の大きなまあ問題があっただろうなというふうに思いますけどもね。というところです。もう一ついきます。こちらは広島県広島市48歳元主婦、どういうことでしょうか。元主婦ラジオネーム火山じゃないよ、檜山だよ。
ありがとうございます。
広島市にありますね、火山って書いて檜山っていう山がね、リスナー歴20年初投稿です。
おー、素晴らしい、素晴らしい、ありがとうございます。
フィラリア妹さんのマタニティートークの頃から聞いているので、
うわ
眠ると楓ちゃんの人生とシンクロしてますね、ってことで書いてます。さて、N 国党とマツコ・デラックスさんとのバトルが横浜シウマイの名店崎陽軒に飛び火しています。昔からシウマイが大好物で、羽田空港屋上展望デッキのカフェテリアでシウマイ付きの特製ラーメン定食を食べて飛行機に乗り遅れそうになったことがあるメディアプロデューサー榎木田新右衛門さん55歳も
すごい
よく覚えてるな。ツイッターで、たとえ崎陽軒だろうが洛陽軒や中央軒あるいは野田シウマイ店でもいい、味の素ザシウマイも OK、 およそシウマイというものが大の大好物である私にとって不買などという喧伝なんぞ全くもって少子千番なことでござい、と書き込み、参戦しました。参戦はしてないですけどね。さあ、このシウマイバトルの行方やいかに、ということでいただきました。私昨日もシウマイをいただきまして、ね、週に大体2回は食べますね、シウマイを。全然毎日でも大丈夫なんですけど、よくシウマイ地味でしょシウマイとかっていう人がいるんですよ。やっぱり餃子の方がなんかこう美味しくないですかとかって言ってくる人がいるんですけど、キラベさんみたいに。
いや、私はシューマイよりやっぱり餃子ですね。
いや、だからそれは好みの問題じゃない。
はい、
ね、これシューマイとその餃子に落差をつけようという考え方がそもそも間違っているわけです、世の中の
風潮として。なんかほら、はい、シューマイと餃子っていつも並べられますよ、
ね、だそれが間違ってるんですよ。これは別なものなんです。例えるならば、まあ、仮に餃子がアントニオ猪木であるならば、うん、シューマイは坂口誠二なんですよ。
え？
わかりますか？坂口誠二。
坂口誠二って坂口なんとかの。
坂口健二のお父さんですよ。
ですね。
東京タワーズ。わからないですかね。
よく、でも、例えがよくわかんないです。
あ、そうですか。まあ、例えば、はい、まあ、餃子が戦艦ヤマトならば、シューマイは、まあ、そうですね、ヒエイあたりですかね。戦艦ヒエイ。
全然わかんないです。全然わかんないです。
あ、そうですか。
全くわかんないです。
あ、そうですか。
なんか、もう、もっと子供にもわかりやすく言ってください。
子供にもわかりやすくですか。
はい、もっと子供に人気があるもので。
子供に人気があるものを。はい、そうですね。まあ、仮に餃子が野良黒五丁ならば。
ちょっと待ってくださいよ。野良黒五丁って古いじゃないですか。
シューマイはハンブルとか。
何すかハンブルって。わかんないんですよ。
ああ、そうですか。
何すか今の子供にしてくださいよ、今の。
今のですか、
はい、
今流行ってるものは何が流行ってるんですかね。
今ですよ、子供が流行ってる。
今、子供は何を見てるんですかね。何を見てるのか全然わからないので、
あ、まあいいや。
まあ仮に餃子がアンパンマンだとすれば、
はいはいはいはい、いいですよ。
シューマイは、はい、シューマイは食パンマンあたりですかね。
ちょっとわからん。
あ、そうですか。別物なんです。
仲がいい、よく。
別物。
別物ですよ。
別物、はい、別の、一緒にしちゃいけないです、だから。
はいはいはい、
ね、はい、だからまあ別も、だからあの猪木が好きっていうやつもいれば、やっぱ坂口がいいね、こう無口な感じでとかっていう、そういう感じですよ。
うん、よくわかんないですけど。
あ、そうですか。
まあまあまあまあ、ええ、でもシューマイって肉肉しくないですか。
そう、シューマイによります、
ええ、あ、そうなんですか。
玉ねぎ成分が強いやつもありますし、あとエビ、エビとかこう海鮮の使われてるシューマイもあるじゃないですか。いろいろあるんですよ、
でもパーセンテージ的には肉が多いでしょ、
うん、まあいいんです、それで。別に私はもう全てシューマイというものは全て好きなんです。私餃子が嫌いじゃないですからね。餃子だって大好きですよ、うん、ただ餃子って毎日食うとなんかね、あの結構その何ですかね、やっぱりニンニクとかその刺激的なものが多いんですよ。そのタレだとかも、うん、ラー油とか、まあシューマイってなんかこうちょっと優しいじゃないですか、なんかふわっとこう、なんか僕のこのなんかこうパーソナリティにちょっとこう似てる感じのある、なんか優しさみたいな、江戸時代新右衛門は優しさでできているみたいな、なんか
それ、まあいいや。
で、だからまあその、もう今書いてありますけど、今は亡き羽田空港の屋上展望デッキで、ね、うん、あの、もうこの番組で何度も昔言ってましたけど、特製ラーメンというやつを、あの、ラーメンはただの、もうどのラーメンも同じなんですけど、特製ラーメンにはシューマイがついてくるっていう、あの、そういう定食があったんですよ。で、それを、ね、あの、まあ、あの時は変なやつエモリと二人で食ってまして、それで、で、館内放送で、その、もうあの、出発の時間が近づいてるのをそこで初めて気づいて、で、早く食おうっつって、そこで食い終わらずに、あの、やめずに最後まで食ってからって言ったと。まあまあまあ、そういうことがね、まあね、だからまあ今回のこの江戸国島はまあ話題作りでしかないですから、この人たちはね。まあ、マツコとの喧嘩でこう話題になって、それをそのちょっと、軸足をずらすっていうか、ちょっとこのあのままだとマツコかわいそうっていう風な風潮が出始めた時だったんですから、そこにこう、ちょっとこう、風向きを変えるって、そこら辺はこの人うまいですよね。で、で、その、企業権っていうのがスポンサーだからって出してきて、で、まあまあ、その、企業権はシューマイじゃなくてシウマイであるということを知らなかったということで、そこで突っ込まれるという。で、案の定、その、シューマイのファンは潜在的にものすごくいるわけですから、私の、あの、筆頭に。それで、その、シューマイを守れと、企業権万歳というツイッターがわーっと出てくる。で、その後は基本、あの、この人、今のところどうなのかな、あの、シューマイに関してはあまり触れてないですよ。すぐに出してきたのが、恋人紹介をやりましたから、この人が。N 国党の立花党首がですよ、靖国神社を参拝しているわけですよ。で、その際に若い女性を連れて、参拝していると。で、それがこう写真撮られたりしてるので、それをまた利用して、でこの人が実は彼女でって言って、まあ、N 国党の立花党首は52歳で、その新しくできた彼女は26歳ですか、28歳、なんかそんなもんでしょ。なんかで、そういうので、まあちょっとこう鼻のあたりいじってんのかな、このお姉さんとかっていう、なんかそれは、まあそういう動画を出してきて、で、まあまあちょっとこうまた軸足をこう、でもその繰り返しっていうのは必ずいつか飽きられるんですけどね。だから、どうだろうなと、まあ、思うんですけど、まあ、企業店にとっては宣伝になっちゃいましたね、これね。マツコデラックスとのバトルは、マツコデラックスは喧嘩買わないでしょ、これは。今のところね。また MX テレビのところに月曜だかにまた行くのかな、行くって言ってるでしょ、この人。だから、今度どうすんのか。MX テレビって逃げ場、逃がす通路ってないのかな、あそこは。私も、Google マップとかストリートビューでぐるり見たんですけど、ちょっと逃げ場がなさそうな感じの局舎でしたけど、他の放送局っていうか、東京の放送局は、逃がそうと思うと逃がせる場所がいくつかあるんですよ。大体。で、うまい具合に逃がせるんですけど、MX はそういうのをこういう、まあ、考えてなかったのかもしれないですけど、 うーん、今回のこの一件とかどうですか、熊本ではなんかこう、まあ、どういうふうに 見てます。
いや私全くわかんないです。何が起きたのかが全然今ついていけなかったです。
あ、そう、うん、これ、はい、あの東京 MX テレビで5時に夢中っていう生番組があって、5時からやってる1時間の、
はい、
でそれにそのコメンテーターでマツコ・デラックスは週に1回出てくるわけですよ、
はい、
でもともとこの番組で有名になったっていうのがあるので、この番組にそのもうギャラとかは全然見合わなくなってるけど出演をし続けているっていう、でこの番組の中で N 国党のことを批判して、批判というか茶化したわけだよね、気持ち悪いと。でそれに対してその立花党首がまああのまあ喧嘩上等と、まあ、喧嘩買っているわけですよ、
うん、
で、あの、まあ、その対論をさせろと、その反対、そのテレビで一方的に言われっぱなしが悔しいので、こっち側にもその、
はいはいはい、
発言の機会を与えろというふうにしている、うん、で、あのマツコ・デラックス逃がさないぞという、うん、ことになったわけですけど、
うん、
なんかね、まあほら、もともとそこじゃないじゃないですか。この人は NHK をぶっ壊すために出てきたのに、なんか、うん、マツコ・デラックスをぶっ壊すとか企業権をぶっ壊すみたいなことになっちゃっていくと、何なんだろう、何になっているんでしょう。で、まあちょっとどうですかね。まあもともと私はあんまり興味はないんですけどね、私もね、というね、まあ今度そうね、5時からか、仕事中だな、俺見れねえな。この間ちょうどあのね、あの祭日だったんで、あの見れたんですけど、ネットでも両方で見てましたけどね。というわけでシュウマイをぜひあの食べていただき、ちなみにあの私のツイートの中で、はい、崎陽軒、洛陽軒、うん、中央軒、うん、野田シュウマイ店というあの名称が出ておりますが、あの簡単に解説をいたしますと、崎陽軒はもう当然横浜の崎陽軒を指しております。洛陽軒というのはあのスーパーでこの特に西日本中心に売ってますけども、あの安いあの100円ぐらいで売ってるあのチルドのシュウマイがあるんですけど、洛陽軒有名なんですよ。昔あの CM で楽楽楽楽楽陽軒って CM があったんですけど
、
で、あと中央軒は、いくつか中央軒の名前の中華屋さんあるんですけど、私が指してる中央軒は、佐賀県の鳥栖市にある中央軒です。鳥栖駅の名物、シウマイ弁当。ここは焼き麦と書きますね。焼いた麦、の弁当。ちなみに鳥栖駅のあのホームのうどん屋さんも中央軒がやっております。私ここの社長さんにかつてあのインタビューをしたことがありまして、中央軒のファンでございます。野田シューマイ店美味しいですね。ぜひ行ってみてください。味の素のザ・シューマイもなかなかうまいですけど、ちょっと油ギトギトですよね。僕の後輩のあのシュン君が宣伝してるので、ぜひよろしくお願いします。ということでございまして、はい、一旦 CM に行きまして、この後はパラキル、まああの終戦記念日でもありましたし、そういったこともありまして、はい、ちょっとですね、ちょっと復古町の人たちに対するあの文句を一応言っとこうかなというふうに思っておりまして、そういうことをやりたいと思います。一旦 CM です。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、ちょっとやってみなよ。
やんの本当、
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。
ねえねえ、言ってよ、
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ、
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう、
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
世界のファッション、タマキン。